最近さ、コンビニでポテトチップスの棚を見てたんですよね。そしたらポン酢ポテトチップスっていうのが出てたの。いや、なんか各社ね、お菓子を作ってる会社はみんなレギュラーの美味しい商品っていうのをもう持ってるんだけど、それを上回る味をこう探さないといけないみたいなのがあるのかね。あの、海苔塩と塩とコンソメパンチだけではやはりダメで、さらなる高みを目指してフレーバーを探してんだろうなっていうふうに思いました。でもなんかポン酢って基本的にビシャビシャじゃないですか。どういうふうにポテトチップスにその味を絡ませるんだろうなっていうふうに非常に気になりました。カルビーが出してたよ、ポン酢ポテトチップス。ちゃんとその蜜柑山さどっちか忘れましたけど、ポン酢を販売している会社さんに協力していただいて、味とかを限りなくポン酢に近づけたんだって。いやー、限りなくポン酢に近い味のポテトチップスってすげえ酸っぱいんじゃねえかっていう気持ちになったんですけど、最近はこういうポテトチップスもあるのねと思ってパッケージを見てたら、バター味のポテトチップスと合いますって書いてあって、どういうことだろうと思いましたよね。あの、ポテトチップスってバター味っていうと最近結構レギュラー化してる気がするけど、幸せバター味ってありません？甘しょっぱい感じのバターの風味がついてるカルビーのポテトチップス、基本はしょっぱいんだけど、ほの甘くてバターの匂いがちょっとするみたいな、あれ美味しいよね。甘じょっぱ系のポテトチップスとして私はあれ、これからも市民権を得ていってほしい、バターって最近流行ってるしみたいな気持ちで、すごいね、温かい眼差しを幸せバター味には送ってるんですけど、だからバター味のポテトチップスと合うって書いてあるってことは、幸せバター味とセットで食べればいいってこと？え、でもさ、ポテトチップスの味変をポテトチップスでするって変じゃない？いや、いいんだけど、別にいいんだけど、変では？え、ポテトチップスを2袋買って両方一緒に食べるってこと？どんなシチュエーションでって思ったんだけど、展示している棚をよく見ていたらですね、ポン酢ポテトチップスの横にバターポテトチップスっていうのがあって、それは幸せバター味ではなくてマジのバター味だった。多分ね、メグミルクかなんかが協賛してるんですよね。だからでもね、バターポテトチップスの表面にはポン酢ポテトチップスと一緒に食えって書いてなかったんですよ。だからカルビーはバターポテトチップスは単体で売れる力がある。なぜなら幸せバターポテトチップスが売れたという功績がもうすでにあるから、前例があるから、バターポテトチップスは一人でやれる。でも一緒にデビューするポン酢ポテトチップスは一人では心もとない。ここは抱き合わせよう、バーターだみたいなでもだからって2つ買って一緒に食べるかなそもそも両方とも割と色物じゃないですか。いや、バターポテトチップスはいいけど、でもいや、わかんない、ポテトチップスを買おうと思ってお店に行ってポン酢ポテトチップスを手に取るかな。いや、わかんない、シチュエーションがわかんねえなと思って、わかんない、無理やり考えるとすると、まあもう12月じゃないですか、なんか忘年会シーズンとかなのかなと思うので、まあ例えば大学生とかお友達同士とかで宅飲みしようぜってなって、じゃあコンビニに買い出しだっていう空気の時にポン酢ポテトチップスだってウケる、バターポテトチップスと一緒に食えって書いてあるんだけど、ポテトチップス2袋買って食べちゃおうぜっていうのを目指してるってこと？ニッチすぎない？ねえ。だって家族連れが 想像できないな、子供が、4歳ぐらいの子供がポン酢ポテトチップス買おう、バターポテトチップスも買おう、一緒に食べ、おかしいおかしいね。だね、すごいコンビニで私はすごく考えましたね、棚の前で。いや、あの出先だったのでポテトチップスは購入しなかったんですけど、あの見かけた方はセットで食べてみることもできるみたいですよ。ね、すごいカルビー頑張ってるんだろうなっていうふうにすごい思いました。今日はですね、最近あったちょっと面白かったことを話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ、この番組ではアラフォーの梅塩が一人で喋っていきます。いや、なんか最近ちょっとこう綺麗な公園に行く機会があったんですね。で、なんかテラス席みたいなところがあって、ちょっとね、あの屋内の座席もあったんだよね。で、お手洗い行きたいなと思って、そこのテラス席の中にあるお手洗いに行ったので、まあなんだろうな、自分で個室の電気をねつけたり消したりするタイプのものだったんだよね。たくさん個室があるわけじゃなくて2つ個室があって、で目の前の個室が空いてるっぽかったから、電気をまずつけて、ドアノブを回したんですけど開きませんでした。私は何回もドアノブを回しました。ガチャガチャガチャガチャガチャ。あれ？使用中止ってこと？ガチャガチャガチャガチャガチャガチャ。友達が、私があんまりガチャガチャしてるから、梅塩ちゃん反対側の個室多分空いてるよって言われて、あ、そっかそっか、ありがとうって言ってそっちに入ったんだけど、そこでね、用を足しながら考えたの。電気消えてたんだよね、隣の個室の。ってことはその個室に入っている人は電気を消して用を足してたってことなんだよね。いやー、電気はつけよう、つけようよ、暗いよと思って。いや別にあのすげえ省エネ派の人で暗い中で用を足す人がいても私は別に全然構わないんだけど、なんかね、あとちょっと怖いからね、使えないのかなって思っちゃったじゃん。まあ私は普通にあのもう一つあった個室の方に入れたからいいんですけど、もしかしたら電気の位置が分からなかったのかな。でもね、多分公園の人がね、丁寧にね、指のねイラストをつけて、トイレの電気こちらですっていう風に書いてくれてたんだよね。なんか言葉だけだったらもしかしたら気づきにくいとかあるのかもしれないけど、例えば海外の人だったとしても指のマーク分かると思うんだけどな。どうして暗い状態で用を足していたんだろう、わからないっていうふうに私はずっと思っています。ね。すごく目がいい人なのかな、嫁が聞くタイプの人とか。いや、わかんないですけどね。なんか嫁が聞くで言うとですね、この間ちょっとこう薄暗くなりかけの夕方ぐらいにね、夜道を歩いてたんですよね。まあ、ちょうど退勤時間だったのかな、結構駅から人がパラパラ出てきてるような時間帯だったんですけど、すれ違った男性の額に黒で X って書いてあったんですね。私は瞬間的に、あ、すごいすごいやばい入れ墨を入れてる人だと思いましたね。かっこいいのかもしれないけど、額に X はかなりがんぎまってると思ったんだけど、よーく見たら、あの、縁なしのメガネをかけてる人でしたね。あの、目のとこにかけてるんじゃなくて、なんか事情があって、おでこのところにメガネを上げてるんだと思うんだよね。で、縁なしのメガネだから、メガネのレンズの部分がなく見えて、で、鼻のところのパッドの部分のプラスチックが、ちょうど X みたいに見える形で、それが黒だったんだよね。あ、そんなことってあるんだと思って、すれ違う3秒ぐらいの間に、ガン見しましたね。X って書いてある、いや、違うメガネだと思って、面白くなっちゃって、よかったですね、楽しいことの多い人生で、本当にハッピーだなと思いながら生きております。 はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。おやすみなさい。